ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りします。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。大井建設の池田豊社長、広報の浜崎玲子さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
よろしくお願いします。
さて早速ですが、社長、10月に入りました。さすがに過ごしやすくなってきましたね。
はい、そうですね。今年の夏もね、本当に暑かったですからね、ずいぶん過ごしやすくなってきました。
はい、
こうなってくるとね、不思議とお腹が減ってくるんですよね。
そうですね、まさに食欲の秋ですね。
そうですね。去年ね、それにちなんでこのコーナーでお話ししたことを覚えてます？
あ、はい、去年の10月でした。テーマは天高く馬こゆる秋でしたね。そうそう、馬こゆる秋は馬も太るほど食欲の湧く季節だと思っていましたが、もともとの意味は違っていたんでしたよね。
はい、その通りです。天高く馬こゆる秋、現代では秋は空気も澄んで空も高く感じられ、馬もこゆるような実りの季節であるという、そういうね、秋の季節の素晴らしさを言う句として使われていますが、まあもともとはね、古代の中国、秦とか漢とか呼ばれてる時代に、
確か郷土でしたっけ、中国の北方に住む遊牧騎馬民族の馬が秋になると春から夏にかけて草をいっぱい食べて太って元気になるので、その馬に乗って襲ってくるという警告の言葉だったんですよね。
はい、そういうことです。
それを聞いてびっくりしました。それから万里の長城もそれを防ぐために作ったんですよね。それほど恐ろしかったんですね。
はい、で恐ろしいといえば踊ろ、
あ、おどろじゃない、ひどろ、ひどろ騎士のねなる、
はい、
先月から持ち越し、今日はいよいよそのひどろ騎士のねなるの話でしたよね。では社長お願いします。
はい、わかりました。先月は危険な食用油、食用油、ね、特に三大危険な油のうちトランス脂肪酸、次にパーム油の話をしました。
はい、どちらも恐ろしい内容でしたよね。
そうでしたね。トランス脂肪酸はもうそのね、危なさゆえ欧米では厳しく規制されていますし、パーム油の方もね、世界で一番消費されていながらもその性格上、見えない油って呼ばれて、ね、注意されています、どちらも健康被害が心配な非常に危険な油ですね。
見えない油、本当に不気味ですよね。
はい、そして3つ目にしてさらに恐ろしいと言えるのが、今回のヒドロキシノネナールです。神経毒です。
神経毒、毒ですか？毒って言ってしまっていいのですか？
はい、毒です。ただしフグの毒、ね、テトロドドキシンのようなすぐに症状が出て死ぬこともあるとなればね、みんな本当に気をつけるんですが、だんだん効いてくる毒だとわからないし、まあ気にも留めないんですよね。
なんだかもうすでに怖くなってきたんですが、これを取るとどうなってしまうんでしょうか？
はい、これ私たちの体内に入ると血液によってこう体中に拡散します、それで脳や臓器の細胞に作用しアポトーシスを起こさせます。
アポトーシスって何ですか？
はい、自己死滅のことです。自分で細胞を破壊していくんですよ。
本当にそんなことが起きているんですか？
はい、残念ながら起きています。脳の神経細胞も徐々に死滅していってるのですが、特に脳の記憶を司る海馬という部分に影響が出ると非常に困る病気になります。加古さんもよく知っている、世界で一番日本人に多い病気です。
今海馬っておっしゃいましたよね。
はい、
じゃあひょっとして認知症のことですか？
ああ、加古さんその通りです、現在ね、日本人の65歳以上で6人に1人がなっています。2年後にはね、なんと5人に1人がなると予測されてますよ。これはもう大変なことです。
そんなにもですか？本当に大変なことになってきてますね。
はい、 海馬を含め脳が萎縮する病気をアルツハイマー症と言いますが、認知症の 68% がこのアルツハイマー型です。
認知症の原因になるんですね。
はい、それだけじゃないですよ。アルツハイマー以外のさまざまな神経疾患、それから代謝性疾患ですね。
代謝性疾患と言いますと？
はい、糖尿病、高血圧、脂肪肝、痛風などですね、うん、これらは動脈硬化とね関係しますから、当然脳梗塞、心筋梗塞などにも注意です、うん、それとがん、
うん、
はい、がんも日本人の2人に1人がかかって、それから3人に1人が亡くなってる。もう世界で一番日本人がかかっていますよね。
やはり万病の原因なんですね。これだけ怖いということだと当たり前ですが、できるだけ取らない方が良いということになりますよね。これは何に入ってるんですか？
はい、その通りですね、うん、できるだけ取らない、うん、もうねそれにつきます、
うん、
いくつか気をつけることがあるんですが、まあ、その一つは調理法です。
調理の仕方ですか？
はい、特に天ぷらやフライなどの揚げ物ですね、
うん、
加古さん、天ぷらって大体何度ぐらいの油で揚げますか？それとどんな油を使われてます？
そうですね、180度ぐらいだと思います、うんうん、それからサラダ油を使いますね、安いし。あ、
そうですね、うん、大方、まあ、180度から190度、
うん、
まあ、使う油はサラダ油、
うん、
菜種油やごま油などが多いですかね。
うん、そうですね。でもあまり高い油は使えませんね。
まあ、よくわかります、
うん、
まあ、今ね、名前の出た油に共通しているのはリノール酸が多く含まれているということです。
リノール酸ですか？
はい、実はこのリノール酸に高熱を加えると、このヒドロキシノネナールが発生します。
それじゃあ揚げ物は危ないってことですか？
まあ、いくつか注意すれば家庭での揚げ物は大丈夫ですよ、
うん、
高温で発生すると言いましたが、185度で30分、200度で、5分、これでね出てきます、
うん、
それと同じ油をですね、再加熱して繰り返し使うと出やすいです。
そうなんですね。家庭でしたら揚げる時間も長くないし、じっくり時間をかけるときはそんなに温度を上げないですしね。同じ油を何回も使わなければ大丈夫そうですね。
はい、そうですね。油はとても酸化しやすいのでね、いずれにしても 再使用はね、やめた方がいいです、
うん、
まあ、この点家庭での調理は良さそうですが、これがね業務用となると話が違ってきます。
なるほど、量が桁違いに多いですから、当然揚げている時間も長くなるし、再使用しているところもあるだろうし、ちょっと気にしなくてはならないですね。
はい、それともう一つ、これは家庭での調理でもちょっとね注意してほしいことがあります、
うん、
これは使う油そのものについてですね、
うん、
もうねこれ製品の段階でヒドロキシノネナールに汚染されているものがあるんですよ。
ちょっとそれってまずくないですか？
いや、まずいです、やばいですね。加古さん、昔はね菜種や大豆、米やトウモロコシなどの植物から、まあ、油を取る、ね、取ったんですが、その時に圧力をかけてこう絞り出していたんですね、
うん、
この方法を圧力の圧に絞ると書いて圧搾、またはコールドプレスって言ったんですね、
うん、
はい、これ覚えておいてください。
はい、圧搾コールドプレスですね。
はい、この方法で、取られた油は安全です、
うん、
もちろんね今もこの製法で作ってるところもあるんです、
うん、
でただ残念ながらねこれ手間がかかる、
うん、
そして原料から 20-30% しか取れないんですよ、
うん、
それで今行われるようになっている製法がですね、溶剤を加えて溶かし出す、
うん、
溶剤抽出法です、
うん、
これならね 99% できます。
99%、 それはすごいですが、ちょっと待ってくださいよ、今溶剤って言いましたが、どんなものを使うんですか？
はい、よく使われているのがヘキサンですね。ヘキサンは石油から作られますが、ベンジンの主成分です。
ヘキサン、 ベンジンの主成分ですか。大丈夫ですか。
ヘキサンは超危険な成分ですが、まあ一応取り除かれているということになっています、しかしまあ完全にゼロにするのは難しいっていう人もいますね。
ねえ、なんかすごく不安ですね。
いや、もっと心配なことがあるんですよ。この製法過程では、200度から250度の高温で長時間加熱しています。
それじゃヒドロキシンのネラールがドバドバ作られちゃうじゃないですか。
ああ、そうなりますよね。この溶剤抽出法は安く早く油を作れます、今多くの企業が利益追求型ですから、まあこういう油を作る会社、そしてこういう油を使う会社、まあ消費者の健康はまあ二の次ですからね、我々消費者が、気をつけるしかありません。
社長、じゃあ特にどういうところに気をつけたらいいでしょうか。
はい、まず透明のペットボトルに入っているような安物の油は買わない、使わないことですね。それから揚げ物の話をしましたが、この油を直接調理に使う場合もありますね、例えばサラダ油はドレッシングなどにして直接使えるようにサラダ油って名付けられました、まあ、こういう使い方するときも注意ですね。
なるほど。
それと圧搾って書かれているか、これ確認しましょう。
圧搾またはコールドプレスでしたね。
はい、それから原材料名に植物油脂、とか、加工油脂、まあ、そういうふうに書かれたものは避けましょう。
植物油脂、加工油脂ですね。
はい、それとね、もう一つ油を取る種が国産かどうかの問題があります。これはね、その種が遺伝子組み換え作物かどうかということなんですが、まあ、一般によく使われている油であるキャノーラ油、これ揚げ物にもね、よく使われているんですが、まあこれはね、避けて通れないですね。加古さん、キャノーラ油はね、
キャノーラ油はねって、社長今日も時間です。
そうですか。
聞きたいけど時間です。
それじゃあまた次ですね。
はい、お願いします。
はい、
ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話、島田市家山にある大井建設の池田社長と島田駅前オビリアサテライトスタジオからお送りしています。それではここからは大井建設広報の幅崎さんにとっておきの情報をご紹介いただきましょう。お願いします。
はい、ありがとうございます。本日は第3回サンドイッチ出張販売のお知らせです。10月15日日曜日、時間は12時から大井建設の正面玄関でサンドイッチの出張販売をします。販売に来てくださるのは静岡市のサンドイッチ専門店朝市さんです。8月と9月に来てくださったので、今回は3回目の出張販売です、当日は同じく12時から夕方18時まで、弊社の駐車場で日向場 in 大井建設というマルシェを開催しています、こちらは主催がお日様のお待ち実行委員会さんですので、ぜひ検索してみてください、
はい、
で実はね、加古さん、前回開始40分でサンドイッチが完売してしまい、並んでくださったのに買えなかったお客様が何組かいらっしゃいました、多くの方に買っていただきたいのですが、朝市さんは個人店のため手作りできる個数に限度があります、それも販売する前日の夜中や明け方に手作りしています、コンビニのように大量生産ができない代わりに、美味しくて安全な手作りサンドイッチを提供することができるのです、そのため今回は具材を10種類各10個、合計100個限定で予約を受けたまわるそうです、それ以外にも当日販売用に準備をしますが、おそらく150個ぐらい、全部でね、150個ぐらいじゃないかというふうに、考えております、で売り切れましたら終了ですので、そこはご了承ください、
はい、
また詳細が決まりましたら弊社のホームページや SNS 朝市さんの SNS にも投稿しますので、もう少々お待ちください、ぜひ美味しいサンドイッチをお楽しみに。
はい、本当に楽しみにしていらっしゃる方々もきっと多いことと思います。幅崎さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、このコーナーを聞き逃してしまった、もう一度聞きたいという方は大井建設ホームページでお聞きいただくことができます。ぜひ大井建設で検索してみてください。それでは次回もお楽しみに。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りしました。